ヨハネの福音書15章9節から12節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。
今日はパームサンデーです。今日から受難週に入ります。レントの期間、紫色でありましたこのプルピットスカーフも赤に変わりました。赤はイエス様が十字架の上で流された血の色です。私たちの罪のための身代わりとなって苦しみ、死なれたイエス様の十字架の苦難と死を表しています。受難週の一日一日、そのすべてが大切な日なんですが、特に木曜日の夜から日曜日の早朝にかけて、この3日間は聖なる3日間と呼ばれまして、キリストの苦難と復活を心に深く刻みつける時として全世界で守られています。で、金曜日はグッドフライデー、そういう名前がついてますね。木曜日にも実はちゃんと名前がついてるんです。まあ普通はホーリーサースデー、聖なる木曜日というんですが、聖木曜日というんですが、実は戒めという意味のマンデー、 M-A-U-N-D、 マンデーと発音するんですね。この言葉がつきまして、マンデー・サースデーと言います。サースデーなのにマンデーとはこれいかにというおしゃれがどっかから出てきそうでありますけれども、これはこの日に読まれる聖書ヨハネの 13-34、 これがラテン語ではマンダチュームノブームドボビスと言いまして、戒め、新しい戒めとイエス様おっしゃったんですが、戒めという言葉が最初に始まるものですから、こういう呼び名が生まれたと言われております。イエス様が世を去る前に弟子たちに与えた戒め、ヨハネの 13-34、 私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。で、イエス様はこの戒めを13章でお話になっただけでなく、その後に続く章でも繰り返されて、そしてその意味をさらに深く教えていらっしゃいます。互いに愛し合う、美しい言葉ですね。誰もこれに反対する人はいません。誰もが戒めと聞くとなんか抵抗を感じるかもしれませんが、互いに愛し合いなさいという戒めと聞くと、あ、なんか素直に受け取れるわけですね。けれどもイエス様は単に互いに愛し合いなさいとだけ言われたのでなく、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい、こう言われたわけです。となるとちょっと難しくなりませんか？イエス様が私を愛してくださったように、イエス様の愛を知れば知るほど私たちもそれと同じように互いに愛し合うとなりますと、簡単なことではありません。イエス様の愛の戒めを守るためには、まず私たちがイエス様が私を愛してくださった、イエス様がどんなに私たちを愛してくださったかを知ることから始めなければならないからです。聖書は神は愛ですと告げています。そのように愛の源は神様です。神様から愛が流れ出るわけです。神様から私たちは愛を受ける。私たちが神様から愛されて初めて 人を愛することができるようになる。イエス様は、私たちがイエス様を愛する前から私たちを愛してくださった、私はあなた方を愛したと断言していらっしゃいます。このイエス様の愛に私たちがつながっていることによって、それをずっとずっと受け取り続けることによって、私たちは互いに愛し合うことができるものになる。イエス様はそれをおっしゃりたいわけですね。ヨハネの15の9で、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい。イエス様はそう言っていらっしゃいます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、こうありますが、イエス様は私たちをどんな愛で、どのようにして愛してくださったのでしょうか。またどうしたら私たちはその愛の中にとどまっていることができるんでしょうか。イエス様が十字架にかかられる前の日、木曜日、この木曜日の夜にイエス様は二つのことをしてくださったんですが、その二つのことから学んでみたいと思います。木曜日の夜、イエス様がなさった大事のことは、弟子たちの足を洗ったということです。そのことによってイエス様は目に見える形でイエス様はその愛を示してくださいました。この日イエス様は弟子たちと一緒に杉越の食事をするために、かねてから用意してあった家に向かいました。普通家に入って食事をする前は、埃にまみれた足を洗ってもらいます。で、その足を洗うのはしもべの仕事でした。ところが主であり師であるイエス様がタオルを腰に巻いて弟子たちの足を洗い始めたのです。これを見て弟子たちは、自分から進んでイエス様の足を洗おうとしなかった、他の弟子たちの足をも洗おうとしなかった、そんなことをきっと恥じったでしょうね。みんな黙っての汚い足をイエス様に差し出しました。けれどもペテロは自分の番になった時に、私の足を洗わないでくださいと突然イエス様に言い出したのです。先生に足を洗わせるなどあまりにももったいない、そう考えたんでしょうね。しかしそのペテロにイエス様は言われました。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。この言葉には深い意味があります。イエス様が弟子たちに足を洗われたのは、他の福音書が言っていますように、互いに謙遜になって使い合うという模範を示すためでした。弟子たちはイエス様からそれを学ばなければいけなかったんですが、ただそれだけではありません。もし謙遜をイエス様が教えるだけなら、弟子たちがそれを学ぶだけだったら、イエス様は、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんという、こんな強い言葉を語られなかったと思うのです。イエス様が弟子たちの足を洗ったことの中には、謙遜を教えるということの他に、イエス様が実は人々の罪を洗い清めるために十字架で血を流して死んでいかれるのだ、そのことが示されているのです。イエス様と弟子たちがなさった杉越の食事、これはかつてイスラエルがエジプトで奴隷であった時に子羊の血によって救われたことを記念するためのものでした。出エジプトの時、子羊がイスラエルの人々のためにほふられました。そのようにイエス様もまた杉越の子羊となって、全人類の罪のために血を流していかれるのです。このイエス様の血が人々を罪から救います。イエス・キリストの十字架、それは私の罪でした、そのように信じる者はその罪が許され、その罪から清められるのです。でイエス様が水で弟子たちの足を洗われたのは、その血によって人の罪を洗い清めてくださるということの象徴的な 行為だったのです。ですからペテロのようにイエス様に私の足を洗わないでください、そう言って足を洗ってもらうことを拒否する人はイエス様に罪を許してもらい清めてもらうことを拒むことになってしまいます。イエス様は罪人を救うために世に来られました。ですからもし自分にはイエス様に許してもらわなければならないほどの大きな罪はない、そういうふうに言うならば、そして罪の許しを願わないなら、それこそ私たちとイエス様とは何の関係もないんです。そしてイエス様と何の関係もなければ、私たちはイエス様がおっしゃったようにイエス様の愛の中にとどまることもできないのです。聖書は人は罪を持ったまま神に近づくことはできないと教えています。そうですね、神様は聖なるお方です。罪は人を神様から引き離すものです。しかし同時にもし人が自分には罪がないというなら、それによっても人は神様からまた遠いものになってしまいます。イエス様は罪人を裁くためではなく、その罪を許し清めるために世に来られました。罪人を退けるためではなく引き寄せるために来てくださった。イエス様は罪人の罪をその身に背負い、罪人が受けるはずの裁きを十字架の上で受けてくださいました。これがイエス様の私たちへの愛です。イエス様が弟子たちの足を洗ったことの中には、この大きくて深い愛が示されているのです。この世に完全な人は誰もいません。完全に神様を愛し人を愛することができる人、そのいう人はいないでしょうね。もしそういう人がいたとしたら、そういう人はきっとですね、神様を愛したいと思いながらこの世のものに同時に心が惹かれていっていく、そういう弱い人、あるいは人を愛したいと思いながらなかなかそれができないで悩んでいる人、まあそういう人を厳しく批判するだけで終わってしまうでしょう。許される値打ちのない自分がイエス様の命がけの愛で許されている、許されるはずのない自分がイエス様の十字架の上に許されている、そのことを知っている人だけが他の人を許すことができます。他の人の立場を理解し受け入れようと努力することができます。イエス様が私の愛の中にとどまりなさいと言われたのは、イエス様が罪人に示されたその愛の中に、許しの愛の中にとどまりなさいということだったのです。弟子たちが一人残らずイエス様に足を洗ってもらわなければならなかったように、私たちも毎日イエス様に罪を許されながら生きなければなりません。清められなれながら天国に、神様に近づいていくのです。そしてそこから私たちは互いに愛し合うという戒めに生きるものに変えられていくのです。さて、木曜日の夜イエス様がなさった第二のこと、それは弟子たちにパンをご自分の体として、またブドウ酒をご自分の血として与えたということです。弟子たちの足を洗い終わったイエス様は食卓に着かれました。弟子たちも食卓に着きました。そして杉越の食事が始まりました。その食事でイエス様はパンとブドウ酒を取り、これは私の体である、またこれは私の血である、そう言って弟子たちにお与えになりました。その時一回限りでなく、それからイエス様がやがて来られるまで、その後も私を覚えてこれを行いなさいと言ってイエス様は聖餐を定めてくださったのです。教会によっては専属式、足を洗う式と書きますが、イエス様がなさったように実際に足を洗い合う、そういう儀式を木曜日にするところがあります。 でもイエス様は実際に足を洗うように命じられたわけではありません。けれども聖餐では実際にパンを食べなさい、ブドウ酒を飲みなさいと定められました。教会はイエス様の教えの通り聖餐を守り続けてきました。それは聖餐がキリストの愛を示し、またその愛を私たちに分け与えてくれるものだからです。聖餐は十字架の死がアクシデントでもない、ハプニングでもない、イエス様が全人類の罪の許しのためにご自分を捧げられた犠牲であるということを教えています。大祭司であるイエス様がご自分を犠牲の子羊にし、十字架という祭壇の上に自らを捧げられたのです。実際初代教会では聖餐のテーブルのことを十字架と呼んでいました。愛はその犠牲の大きさによってわかると言われますけれども、イエス様の愛の大きさはご自分のすべてをイエス様が捧げ尽くされたその犠牲によって示されていますね。聖餐はご自分の体も血も魂もまた神としてのお力もすべてを与え捧げ尽くされたイエス様の犠牲の愛を表しています。旧約の犠牲の多くは焼き尽くして神様に全部を捧げ尽くしてしまう、そういうものが多いんですけれども、その犠牲の捧げられた犠牲の肉を捧げた人も一緒に食べるという場合もあります。杉越の子羊が皆さん、そうですね、杉越の子羊は神様に捧げられた後調理されて杉越の食事になりました。みんながそれを食べるのです。イエス様は杉越の子羊です。イエス様はご自分を神様に捧げられただけでなく、同時に信じる者にもご自分の体を分け与えて、さあ食べなさいと差し出してくださっているのです。私たちはこの聖餐によってイエス様を受け取ります。イエス様がその犠牲によって貸し取ってくださったあらゆる力と祝福といただくのです。それに預かるのです。ある時教会で小さい子供が私に、先生アンパンマン知ってる？そう話しかけてきました。知ってるよ、アンパンマンってすごく優しいんだってね。そう答えますと、そうだよ、困っている人がいるとね、自分の顔をちぎってあげちゃうんだ、そう話してくれました。私がそうしたら顔がなくなって困るんじゃないって聞き返しますと、その子は大丈夫、ジャムおじさんがまた作ってくれるんだ、そんな風に話してくれました。子供との何でもない会話でしたけれども、私はその時聖餐を思い出しました。イエス様もさあ取って食べなさい、この聖餐のパンを通して私たちにご自分を取って分け与えてくださっているのです。アンパンマンのように顔だけではありません。その血の最後の一滴までも、ご自分のすべて命までもイエス様は私たちに差し出し分け与えてくださるのです。私たちは聖餐でイエス様を受け取るとき、イエス様の愛をも受け取ります。イエス様が私たちのうちにとどまってくださることによって、私たちもイエス様の愛の中にとどまることができるのです。ヨハネの15の4では、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、イエス様は言われました。また17の26では、私は彼らにあなたの皆を知らせました、これからも知らせます、それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです、そう祈ってくださっています。愛の中にとどまる、これは決して機械的なことではありませんね。物理的に教会に出入りしていればよいということでも、教会のメンバーシップを保っていれば私はとどまっている、そういうことでもないのです。 とどまるというのはキリストとの生きた関係を持つことです。ヨハネの 15-5 に、私はブドウの木であなた方は枝ですとありますように、ブドウの木であるイエス様にその枝となってつながる命のつながりを持つということです。今も私たちを許し、私たちにご自分を差し出しておられるイエス様の愛を心に迎え入れませんか。そのことを洗礼バプテスマによって言い表しましょう。洗礼はあなたとイエス様とつなげるものです。すでに洗礼を受けてイエス様の愛に結ばれている人たちは、これから預かります聖餐でイエス様の愛にとどまり続けるということを決意いたしましょう。イエス様の愛にとどまるとき、私たちは互いに愛するというキリストのこの美しい戒めを実際に生きるものへと変えられていくのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエス様は木曜日に愛の戒めを弟子たちに与えられました。しかし同時に主イエス様はその愛がどんなものであり、どのようにして得られるのかを言葉だけでなく弟子たちの足を洗うという目に見える形で表してくださいました。またパンを与え、杯を与え、聖餐を定めてくださることにより、私たちがイエス様の愛を受け取り、それを味わい自分のものにすることができるようにしてくださいました。私たちはこれから信仰と希望と愛とをもって聖餐に向かいます。聖餐によってキリストの戒めに生きる力を与えてください。キリストの愛の中にとどまる恵みを与えてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。